ポチッと、はい、イザヤ書53章5節ですね、はい、先週からね、旧約聖書やってますけど、今週も続けていこうと思います。で、今日のテーマはさっきの言ったよね、何でしたか皆さん、せーの、あら、そんな、なんか普通に言ってもいいですけどね、はい、約束ですね、はい、約束っていうねことをみんなちょっとさっき賛美の時間に、話をしてね、約束っていうのは何のためにするのかっていうと、せーの、
まあ、
もう守るため、もう普通でいいですよ、はい、守るため、もうバサッと切りますからね、普通に守るためなんですよ。約束っていうのは守るためにするんですよ、ね、そうじゃなかったら破るためにするなら約束の意味がない、ね、で、まあ、人間は守るためにしようとして約束をするんだけど、それでも時々守れない時もあったりしてしまうよね。そうやろ。で、ロッキー前も言ったかもしれんけど、今の時代っていうのは昔と比べたら約束したことを変えるのはすごい簡単になってきました、ね、今の時代、友達と約束してもその日の朝になって、あ、ちょっと今日は行かれんなとか思ったとしたらどうしたらいい？
LINE
をするね。LINE でごめん今日行けんくなったわって書けばね、行かなくて済むんですよ。約束したんだけど、それを守らなくても大丈夫になる。さすがに LINE しなくて何にもしなかったらそれはどうな、ダメダメって言われましたね。ダメ、怒られる、いろいろ弊害が。ああね、うん、そうなんですよ。関西弁で言われる、なんで来へんかったロッキーは関西弁めちゃくちゃ下手くそですからね、はい、笑っていいですよ、はい、ということで、約束っていうのは守るためにする、そして今の時代約束を変える、まあ言ってみれば破るっていうのはすごい簡単になってしまったっていうねことなんだけど、昔はそうはいかなかったんですよ。例えば昔だったらね、今日っていうか、これから例えばね、今ね、マナさんとか車でブンって来るから来てくれるんですけど、うちからマナさん家まで歩いて行ったら大事ですよ、結構。ね？いや、1時間じゃ効かんやろ、あそこは。
3時間。
ねえ、どんぐらいかかるんですかね。後で Google で調べ、今調べなくていいですよ、皆さんね。とにかく、今はすぐ行ける。でも昔だったら、例えば誰かに会いに行くって言ったって、これ大変なんですよ。ね、ましてや LINE なんかあるわけないし、郵便もどうかしたらなかったりする。誰かに頼んでこれを届けてきてって言えばいいけど、そんなことはあんまりできなかったような時代で、そういう時に例えばもう本当にね、年に何回会えるかっていうような人と会ってね、例えば俺とマナさんが会ってですよ、あ、久しぶり、元気しとったって言って、いろいろひとしきりこう盛り上がって、で帰り際に、じゃあ今度はね、小倉の丸々うどんに食べに行こうねとか約束したとするじゃないですか。あそこのおいちゃん面白くてね、頼んでもないのに勝手に麺のつゆを足してくれるんよねとか、
それだけかい、うん、
とか麺も入れてくれるよねとか、すごい面白い話があって、じゃあそこに行こうって、いや6月の6日の日に行こうとか、まあ、何日でもいいんですけど、約束をしたとするじゃないですか。そしたら、ね、昔だったらもうそれは本当に大事なこと、そしてその日になったら絶対行かないかんっていう意味を持ってた。だから約束っていうのは、今俺たちが考える、あ、今度ねって言って、でも LINE スタンプ一つでそれを変えられるようなものとは違ってたっていうのをちょっと頭に置いとくといいのかなっていうね、それありますよ。だから人間の言葉による約束っていうのはものすごい本当はね、重たいものなんだっていうのをね、知っといた方がいいですよね。で、今の時代はね、まあ本当にそれが簡単だった、ところが昔はそうじゃなかったっていうね。で、人間同士でもそうなんだけど、神様っていうのを考えた時にどうなのか、神様の 約束、面白いのはね、神様っていうのは約束をしてくれる神様なんですよ。ね、約束をしてくれる。で、それが証拠にもう最初からアダムとエヴァ作った時から人間こういう風に生きていってね、ね、埋めよ増えよ地に満ちよでね、地を従わせよっていうね、世の中支配していってね、世の中っていうかその作られたものをお世話をして面倒見ていってねっていう風に言って、で神様は、いろいろと約束してくれるんですよね。最初は例えば人は一人でいるのは良くないね、ふさわしい助け手を作ろう、つまりふたわし、あの女の人っていうのはもう男にとってなくてはならないぐらいに大事なものになるんだっていうね、そういう約束をしたとか、まあ、言い出したらキリがないんですけど、とにかく約束をしてくれた。そしてあのアダムとエヴァが蛇の誘惑にね、騙されてどうしてしまった、なんかをしてしまったよね、やらかしたよね。何をした？木の実を食べた。何の木の実？どんな木の実やったか覚えてる？覚えてる？善悪の知識の木の実だよね。そうで、これを神様は何て言ってたの？
食べるな、
食べるなって言ってたよね。はい、食べるなって言ってたんですよ。なのに食べてしまった。つまり神様の約束ルールを破ってしまったっていうね。だその時に神様が、まあお前なんちゅうことしてくれたんかっていうふうにこういろいろ言うんだけど、その中で創世記3章の15節っていうところで神様が一つの約束をしてくれてるんですよ。アダムとエヴァが神様ルールを破ったもうその瞬間、その矢先に神様が約束をしてくれている。それは何かっていうと、これ蛇に向かって言った言葉、サタンに向かって言った言葉なんだけど、サタンお前はね、もう呪われて地を這い回るような生き物になるんだ、そしてお前と女、そしてお前と女の子孫、お前の子孫と女の子孫の間に敵意を置くっていうちょっと難しい言い方をしたんよね。でお前はその子孫、その女の子孫っていう人ね、その人のかかとを噛みつくね。蛇にかかと噛みつかれたらどうですか皆さん？
痛
いし、結構どうなる？やばいね、猛毒の場合死んでしまう。え？気絶するかもしれんよね。でもその女の子孫、この人は蛇の頭をボシッって砕くって約束してくれたんですよ。さてこの女の子孫って誰でしょう皆さん？
イエス様。
イエス様です。イエス、 That's right。イエス様が女じゃないよね。女の子孫っていうのは女の人から生まれた子供の子供の子供の子供ですよっていうことね。うん、そういうことなんですよ。でなんで女の子孫っていう変ね、変わった言い方したのかっていうのは来週言ってみようかね。ひょっとしたら知ってる人もいるかもしれませんけど、来週その辺行ってみましょう。今思ったね、今思った、来週行きますよ。はい。で今日はね、この最初の約束、つまりアダムとエヴァが神様に逆らったその瞬間から神様はもうすでに人間を救い出す計画を用意してるよ、そのために救い主を送るよっていう約束をしてくれたんですよ皆さん。すごくない？普通さ、なんか悪いことしたらさ、その悪いことした人にすぐさ、いやでもあんたを助けちゃうその方法もう考えとけんねって言うか？普通言わんやろ。あんた1週間ゲーム禁止とか、だいたいそっちでしょ。罰でしょ。俺たちは罰をすぐ思いつくよね。でも俺たちの作り主どうしてくれたんかって言ったら、罰、お前こんなことするんやったらもうこうこうこうでこうでこうでこうなーという代わりに、お前を助け出す計画を用意しておけねって言ってくれた。これどうよみんな、すごくね。俺たち、神様は俺たちを罰したいんじゃないですよ。俺たちの罰をして、うーら1週間ゲームできんやろ、いいいいいいって、そんな意地悪なそんなことをしたい神様じゃなくて、あーもうなんでルール破ってしまった、あーもうほんともったいないことしたねって ね、そんな私が言うた通りに生きとったら、私が思い描いた通りの完璧で最高の命を生きることができとったのに、なんで破ってしまった、あーってもう神様もね嘆きよるわけよ。でこれは2人に対しても、お前たち本当はやらかしてくれてつまらんやつやのって言ってる意味じゃなくて、お前たちは私にとって大事なもんなんだよ、だから私の言いつけを破ってもう大変な生き方をするのはもう見とられんわ、もう俺の方がきついわ、もうあーって、そういう思いで神様はこの2人に接してくれる。これ神様が愛だっていう証拠よね。神様は罰をただうれって言って罰をあげて、それでもうお前ら悪いことするんやったらその倍ぐらい悪いことしてやるわみたいな、そんな神様じゃないっていうことね。それはようと知っとった方がいいよね。でこの時に神様が作り主を送るよっていう約束をしてくれま、あ、救い主ね、救い主を送るよっていう約束をしてくれました。それから何千年の時が流れたんかな、よう分からんけど、今日読んだイザヤ書っていうこの予言の書物が書かれた時代になるよね。でこの時にも神様の気持ちは全然変わってないんですよ。何千年も経っとるなのに、神様は今でも人間のことをめちゃくちゃ大事に思ってくれと、そしてあの時約束したのと同じようにあなたたちをその状態から救い出す救い主を絶対送っちゃるけんねって言って、何回も何回もいろんな場面でいろいろな形で約束を送ってくれるんですよ。神様はね、気が変わってああもうやっぱやめたとかね、それとか人間がいつもあれだっても何回になっても変わらんからもうお前たちは知らんとか、そういうことを言う神様やないってことね。神様が言ったことは神様が言ったんやから変わらないですよ。神様は考えずに言ってしまって、ああ下田いらんこと言った、やっぱりやめた、今のちょっとごめん、送信を取り消しましたとか、そんなのはないっていうこと。神様言ったらその通りなるんやけ、その通りなるってことはいい加減なこと言われんってことやろ。神様はいい加減な神様じゃないんですよ。思いっきり真剣な神様なんですよ。本気の神様なんですよ。適当な神様じゃないんですよ。ね、めちゃくちゃ全部分かっと、すべてお見通しの神様、文字通りすべてお見通しよね。ね、その神様がいろんな約束をしてくれて、そしてイエス様が実際に生まれて生きて死んで復活するまでの全部の場面で神様が約束してくれたことが全部実現したんですよって、これがイエス様の凄さなんよね、うん、で今日読んでくれたところも実はその約束の中の一つなんですよ。今日読んでくれたところはイエス様が何のために来てくれたの、来てくれるのかっていうのを約束してるところよね。そうやろ、読んでもらったら分かったと思うけど、俺たちには罪がある。罪っていうのはもう一回聖書で言ったら何のことですか。罪って何、神様のルールを破ることよね。人間っていうのはみんな全員間違いなく例外なく神様のルールを破ってしまう性質を持ってる。性質やからね、これ性質って、そう思わなくてもしてしまうということよ。わかる、性質やからね。でこの性質を消すために、そしてこの性質のせいでやってしまったいろんなことを許してきれいにチャラにするためにイエス様が来てくれたんですよ。いや、来てくれるんですよ。そして十字架で死んでくれるんですよ。あんたの身代わりになってくれるんですよってイエス様、それを今日のところで約束してくれてる。このイザヤの予言って、だいたいイエス様が生まれる600年ぐらい前ですかね、マナさんぐらいですね。ぐらいって便利でいいですね。なんですよ、600年も前にこういう約束を実は神様ちゃんとしてくれてたって。すごくないこれね。で今日みんなと確認したかったのは、こういう約束がねいっぱいあるんです。旧約聖書の中にある人は200いくつあるっていう人もいるし、いやいやいや、もっとあって450ぐらいあるっていう人もいる。旧約聖書の中にいいよ、イエス様こういうふうに生まれますよとか、こういうとこで生まれますよ、こういう人から生まれますよとか、 それからこういうふうに生きていきますよとか、で最後十字架こういうふうに十字架にかかるんですよとか、こんなふうに死にますよ、でもこんなふうに復活するんですよって、いろんな予言が事細かに調べていくと、旧約聖書の中に400いくつあるっていうぐらい、すごかろう。だって400いくつもさ約束があるってさ、どんだけよって、すごいよね。ほいでイエス様の人生を調べたら、その400いくつあるやつが全部ちゃんと実現してるんだって。これはすごいことなんですよ。俺たちがお祝いするクリスマスっていうのは、このイエス様が生まれたことをお祝いしてるんよ。なんかようわからんけど、サンタさんにお願いしたらプレゼントもらえるわ、イエーっていうお祝いじゃないんですよ皆さんね。なんかようわからんけど、あのベツレヘムで昔なんかね、こういうことがあったらしいね、それでイエス様生まれて、へえ、それだけのことじゃないんすよ。そうじゃなくて、何百年も前から、いや何千年も前から俺たちの作り主が約束してくれとった、あの救い主が実際にその約束通りに現れた、生まれてくれた、そのお祝いな。だからクリスマスの時思い出してほしいのは、なんか街が綺麗でいい雰囲気やねっていうことでもなければ、あ、美味しいチキンが食えていいなっていうことでなければ、ね、一緒に過ごす素敵な人がおってよかった、じゃなくて、神様は約束を守ってくれる神様なんやちゅうこと、これ思い出してほしいよ、ね、これがあれば、たとえケーキが食えろうが食えまいが、ね、いい雰囲気であろうがなかろうが、イルミネーションがつこうがつくまいが、チキンがあろうがあるまいが、ロマンチックに誰かね、なんか彼女やら彼氏やらドゥヒーンって過ごせろうが、そうできめえが、そんなもん関係ねえってことよ。だって作り主神様が約束を守ってくれるっていうことをもう一回思い出せるんでしょ。っていうことは、聖書読んでいって神様の約束を見るたんびに、あ、この約束も神様が守ってくれるんや。例えば、私は世の終わりまで決してあなた方を離れないって言ったんだったら、絶対離れんわけよ。だからクリスマスにぼっちって思ってるやつは大間違いですよ。だってイエス様が、私はあなたを離れませんよって言ってる、ぼっちじゃないやん、ね、ぼっちじゃないんですよ。だから俺ぼっち、どうせぼっちやしとか言ってはぶてる必要ないよね。そしてイエス様、もっといろんな約束してくれたやろ、ね、みんなどんな約束してくれたかわからんやったら、聖書読んでみ、いっぱい書いてあるよ。特にわかりやすいのは、イエス様が読んで言ってくれた言葉を読んでいったらいいよ。あ、イエス様こういうふうに言ってくれた、あ、これも約束なん、すげえ、じゃあこれもその通りになるんやん、ってどんどんどんどん嬉しくなってくるよ。これがクリスマスなんですよね、イエス様来てくれたっていうのは、約束が全部果たされるっていうことのリマインダーなんですよ。わかる？だからこのクリスマスね、これを覚えていってほしいよ。で、このことをこの1年、じゃあ聖書の約束、自分の毎日の中でどんな風に実現してきたんやろうかね。俺たち目の前のことしか見えんやん。特にロッキー、そうや、もうこの辺しか見えん、もうこれ以上なったら見えんしさ。そしたらさ、今これがこうなっとったらいいのにって、もうこの辺のことだけをこういろいろいろこう見て、こういいわけよね。でもさ、神様ってさ、もっと全部お見通ししとって、俺たちの前も後ろも全部見えとって、でいや、お前今ね、ここだけ見たらこうかもしれんけど、お前ちょもうちょっと待っとってみって、そしたらね、私が本当に神様っていうことが分かることが起こるからとか、用意してくれとはずよ。ひょっとしたら今までの人生の中でそうやったかもしれない。振り返ってみた時に、あ、これっち実はそうやったんやんって、聖書のあの約束が、あ、この時にちゃんと果たされとうやん、うわ、これ気づいてなかったしっていうこともあるかもしれんよね。だからイエス様を信じて生きていくっていうのは、イエス様の約束を信じて生きていくっていうことですよ皆さん。 ただイエス様来てくれました、十字架で死んでくれました、復活してくれました、わーすごいね、それを信じる、その事実があったということを信じるだけじゃなくて、イエス様が言ったことは神様が言ったことイコール全部その通り実現するって本気で 100% 信じて生きていく、これがイエス様を信じて生きていくっていう意味ですよ、ね、このクリスマスをきっかけにますますそれ本気でやってみて、みんなね、そしたらね、もっとイエス様のこと分かってくるし、自分がどんだけイエス様から大事にしてもらったのかも分かってくるし、神様の約束ってどこまで行っても本当にちゃんと実現するんやんということも分かってくるし、いろいろ分かってくるよ。これを知っとるか知らんかで世の中生きていくときに全然違います、ね、これを知ってなかったら目の前のことしか気にならない、目の前のことを気にしてそこだけちゃんとやっときゃいいわって思えるようになってくる。でもイエス様が約束を全部果たしてくれるっていうのを知っていれば、目の前のことだけじゃなくて永遠にこれがつながっていくんやっていうことが分かってくる。だから目の前のことを大事にしようっていうふうに思えるようになるかもしれんし、逆に目の前のことが大変って思えても永遠を考えた時に、イエス様が私を信じるなら一人も滅びないで永遠の命を持つことができるよって約束してくれとんやったら、目の前がどう見えても大丈夫やんって言えるはずでしょ、ね、俺が言うたんやない、これイエス様言うたんやから、ね、俺が言うのは大体 70% ぐらい嘘らしいですからね、はい、友達に言われました、いつかロッキーって 70% ぐらい嘘やもんねって、
うんうん、30%
でも聖書が言ってるのは 100% 本当ですよ、ね、なので聖書を読んでいく、もうこれが一番よ、みんなイエス様のこともっと知りたいです、神様のことがちょっと遠くに感じるんです、じゃあ聖書読んだらいいよ、聖書が一番神様のことを教えてくれるよ、ね、そして祈る、祈ったら直接話せる、直接聞ける、ね、もちろん耳に聞こえる声で返ってくるかどうかそれは分からん、だけどちゃんと答えが用意されてますよ、これもすごいよね。そしてイエス様を信じてる人たちといっぱい時間を過ごしてイエス様のことで盛り上がる、これも大事ですね。はい、このクリスマスイエス様の約束、神様の約束が実現するんやんっていうのを味わえるひとときになってもらったらいいなと祈らしてもらいたいと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。クリスマスの時期、俺たちは本当に知ってる人も知らない人も街中がこぞっていっぱいイルミネーションをつけて大セールをやってクリスマスのことを思い出させてくれます。イエス様を知ってる俺たちにとってはこれはイエス様は必ず全部の約束をちゃんとその通りに果たしてくれるっていうことのリマインダーです。俺たちが自分の状況を見て気分が上がったり下がったり、時には本当にもうやめ、もう全部やめたくなってしまったり、そういう時もありますけど、でもイエス様の約束は絶対変わらないっていうこと、このクリスマスに味わうことができるよ。そのためにもイエス様の約束ってどんなんなんだろうか、何を約束してくれてるのかな、それをますます知っていくことができるように、聖書をますます開いて読むことができるように、そして祈って神様とコミュニケーションをたくさん取ることができるように、そしてまたイエス様を信じてる家族のみんなと時間を過ごしてイエス様のことをもっと知っていくことができるように助けてください。この小さな家の中を見るだけでもたくさんの国から人が集まってます。すごいことです。イエス様本当にこの集まってくれているみんなをありがとうございます。ただ BFF のこの時間だけ来てるそんな仲間じゃなくて、俺たちは本当に一緒に生活してるそんな仲間です。イエス様これからもこの俺たちのつながりを使ってますますイエス様を知り、ますますイエス様を信じ、ますますイエス様についていく生き方ができるように助けてください。 その中でますますイエス様の凄さを見て聞いて触って感じて、そして賛美して感謝してシェアしていく人たちへと俺たちを作り変えてください。この街が本当にイエス様の愛と命と光で溢れますように俺たちを使ってください。このクリスマスをありがとうございます。感謝を込めてイエス様を賛美しながらイエス様の前でお願いします。
アーメン。
ありがとう。